皆様おはようございます。ろうそくが、3本、光を発しております。アドベントの3週目にですね、入ります。今日もイエス様を待ち望みながら礼拝を、進めていきたいと思います。一言祈りましょう。天のお父様、皆を賛美します。12月も、あと半月余りになりました。そしてクリスマスを迎えようとしている、この朝を迎えております。愛する兄弟姉妹と共に御前に集うことができて、あなたの前に静まり、またひざまずいて、あなたを礼拝できますから、ありがとうございます。どうぞ私たちの礼拝をあなたが受け入れてください。賛美や祈り、感謝の捧げ物を神様が受け止めてくださるようにとお願いいたします。2、3に私の名によって集まるところに私もその中にいると主が言われました。教会の主であるイエス様が共におられることをありがとうございます。主よ、今からあなたの御言葉を語ります。語るものどうぞ清め強めてくださって、十分にあなたの御言葉を語れるように助けてください。今集おうとしている愛する兄弟姉妹おられましたならば、その足も早めてお送りくださるようにお願いをいたします。同じ時間に持たれております教会会議の諸教会の礼拝、全国都道にありますあなたの教会の礼拝が豊かに祝福されますようにとお祈り申し上げます。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。以前でありますが、以前のことになるんですが、前の和歌山県の新宮にいた時に、市の保健所の主催の、クリスマス会に参加したことがあります。その集まりは特に障害を持っている人、心の病を持っている人たちのクリスマス会でした。私もボランティア活動をしておりました関係で行ったんですけども、出かけたんですけども、まあいろんなプログラムがありましてですね、ゲームをしたりとか歌を歌ったりとかしました。で、最後にはサンタが現れて一人一人にクリスマスのプレゼントをお渡ししておりました。で、その会でですね、ちょっとこう寂しい気持ちっていうか残念だったのは、一言もイエス・キリストの名前がですね、出なかったことでした。クリスマスはね、イエス様の誕生日ですよって、まああってもよかったと思うんですが、名前が一度も出ませんでした。まあ、案外このようなクリスマスが多いんじゃないのかなというふうに思います。クリスマスディナーショーとかありますし、あるいはクリスマスコンサートとかあります。クリスマスって名前を付けたいろんな催しがあるんですが、残念ながらですね、本当にイエス・キリストの誕生を覚えるということがないようにこう思うんですね。で、まあ毎年同じことを繰り返しているように思います。どうなんでしょうね、私がイエス様を信じた時、ずっと昔ですけども、それから何十年も経っておりますが、日本の人たちのクリスマスの迎え方って一個変わってないかなっていうふうに、思います。で、今日の聖書を開いていきますと、昔からですね、やっぱりイエス様を迎え入れない人たちがいた、まあ、無関心っていうこともあるし、イエス様を知らなかった、受け入れなかった人たちがいたんだということを、おっしゃられるわけですね。で、今日は、光に対する2つの態度っていうタイトルにしておりますけれども、 イエス様を迎え入れるのに、2つの態度があったという、対応の仕方があったということを、見ていきたいなと、そのように思います。私たちはヨハネの福音書の1章の1節からちょっと学んできております。言葉であるイエス様を見てきました。またキリストを明かししたバプテスマのヨハネのことも学びました。で、今日のところに入るんですが、まずですね、皆さん9節を見てください。すべての人を照らす誠、その誠の光が世に来ようとしていたとあります。クリスマスの時によく語られる御言葉です。クリスマスのメッセージが、ここに今あるわけですけれども、すべての人を照らす誠の光、イエス様であるということは言うまでもありませんが、イエス様のことをすべての人を照らす光、誠の光というふうに、ここに、言われております。太陽のような存在と言ったらいいと思うんですね。全世界の人たちが一つの太陽の光を受けているように、光のようなお方、今日マラク書を読まれた方には義の太陽っていう言葉が使われていましたね。イエス様は義の太陽っていうふうにも言われているところがありますよね。すべての人を照らす誠の光、いや闇を、人間の闇を本当に照らすところの光としてイエス様が世に来ようとしていた、で世に来たわけであります。でそれに対して実節から2つの反応があるということが書かれているわけですね。受け入れない人たち、知らなかった、あるいは受け入れなかったというこの御言葉であります。実節を見ます。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかったとあります。元から世におられ、ね、世はこの方によって作られたのにとありますが、今まで見てきたところですよね。でここでもう一度、世とは何かということを申し上げますと、罪に汚れたこの世界、またそこにいる人々のことを世と言います。もともとは良いものでした。神様が作られた時には本当に、今のような世ではなくて良かった、ね、罪が入ってこない前は神様が作られたものは良かったとこう書いてあるけど、罪が入った結果どんどんどんどん悪いようになって行きました。それ、その世がここに書かれているわけですね。で、世はこの方を知らなかったとこう書いてあります。これはイエス様が来る前の、受肉前のイエスのことを、イエス様のことが言われているんだと思うんですね。で、十一節は受肉後のイエス、このように来られた、ね、来る前みんなは知らなかった、でも来ても受け入れなかったっていう、そういうことですね。これ皆さん、知らなかったっていうのはどういう意味でしょうか。私たちは聖書を開いていきますと、神様がこの天地とその中の全てのものを作られたと教えています。被造物である。で、神様はその被造物を通してご自身を明らかにされたと、あのローマ書のですね、一章の19節20節、私たちは神様を知らないと弁明することはできない。神様はちゃんとご自身を、ね、被造物を通して明らかにしておられる、ね、と書いてあります。そういう明らかにしていたのにもかかわらず知らなかった、不信仰の家に、ね、その神様を認めることがなかったということが含まれていると思うんですね。どうしたかというと、誠の神様に違う、神様と違うものを作って拝むようになった、不信仰を行うようになった、あのローマ書の、ところでは その後半のところでは異邦人の罪が列挙リストアップされています。知らなかった、この世に、この世はこの方によって作られたのに、この世はこの方を知らなかった。依存している、神様によって生かされている、神様によっていろんな祝福を受けているのにもかかわらず知らなかった。聖書は、その自然界を通して軍神を明らかにしているということもあれば、私たちの良心、人間を作った良、私たちにある良心を通しても神様は私たちに語りかけているとあります。神の形に作られた人間、それはそういう道徳心とか良心を持つ者として作られたということでありましょう。その良心を通しても知ることができるけれども、知ることがなかった。なぜでしょうか。先ほどから言っている人間の堕落によって歪められて道徳的に無感覚になってしまったからであります。ですからこの知らなかったっていうのは皆さん人間の不信仰を表しています。そしてまたそれは罪を表しているように思うんです。知らなかった、この世におられたのに、この方によって作られたのに、この方によって私たちは存在しているのに知らなかったと書いているのであります。そして、皆さん11節ですね、これは来たにもかかわらず受けれなかった、特に自分のところに来たのにってあります。これはユダヤの社会に来たのにということでしょう。イエス様は架空の人物ではありません。ユダヤの国に生まれました、育ちました。生まれてから8日目に割礼を、神の民の印として割礼も受けておられます。ユダヤの社会の中に生まれ育って大きくなっていきました。少年イエスを知っているユダヤ、ナザレの人たちがいました。イエス様は、ヨハネからバプテスマを受けられて神の国が近づいた、悔い改めなさいと言って神の国を述べ伝え始めました。最初は人々が一発もありましたけれども、どんどんどんどんイエス様から離れていきました。当時の宗教家たちはイエスに対してどういう反応をしたでしょうか。イエス様を憎み、イエス様に対して妬みを持ち、そしてイエスを排除しようとしましたね。イエス様を受け入れず拒否してイエス様を十字架につけたのであります。自分の国に、自分のホームタウンに来たのに受け入れられなかった、そのことがここに書いているわけです。これは最初に言いましたように今も変わらないんじゃないんでしょうか。今も神様によってこの世界が作られ、そしていっぱい恵みを受けているにもかかわらず盲目で、みんなは分からません、知りません、感謝もしません。神の恵みに感謝しないことが罪だと言ってもいいでしょう。分からない、あるいは拒否することが罪であります。イエス様を受け入れない、それが罪と言っていいでしょう。その姿がここにあるし、今も変わっていないんじゃないのかなと、そのように、思うのであります。ところが、12節13節は、受け入れない、拒む人たち だけじゃなくて、受け入れた人たちがいる。少数的な、最初は少数派でした、ね、弟子たちであり、それがどんどん、まあ、広がっていくわけですけれども、受け入れた人たちのことが書かれてあります。もう読みますね。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになったとあります。イエス・キリストを受け入れた人々、その名を信じた人々に、神の子供とされる特権をお与えになったというのであります。この特権というのは身分ということですよね、自分から持つものではなくて外から与えられるものです。神様から与えられたものであります。特権って皆さんどういうふうに思いますか？神の子供とされる特権、これも最高の特権、何にも比べられない最高の恵み、特権で、身分であります。神様と交わることができるようになったという特権があるでしょう。食卓を一緒に囲む親子のように、神様と親しく交わることのできる子供、愛される子供としてその身分を与えられた、神様に愛されているものです。そういう特権、第一ヨハネのね、3章の1節にこういう言葉がありますよね。私たちが神の子供と呼ばれるために、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実私たちは神の子供です。神様に愛されている対象、特権が与えられています。あるいは神様は栄光の富を持っておられると聖書に書いてあります。その富の神のものの相続人でもあると、ローマ書の8章の17節に書かれてあります。相続人である、神の栄光の富を私たちは与えられているものであります。相続しているものであります。養子縁組とされたと言っていいでしょう。神様から離れていた孤児のようなものが、法と息子のようなものが神の子供として受け入れられ、私のものは全部あなたのものだよとおっしゃってくださる、その特権を与えられている、素晴らしいです。あるいは神様は全てにおいて勝利を持っておられる方です。全てにおいていつも勝利を持つ神です。そのような特権を私たちにも与えてくださっている。どんなに試練が襲いかかろうとしても引き離すことはできない、あのローマ書に8章にありますけど、世に勝ったのだ、神様の勝利を私たちは神の子供として与えられていると思うんです。素晴らしい特権が与えられているということをここに書かれています。信じた人々、まあ、この私信じるという信仰も神様の賜物であると思います。今でも語ってきました、信仰、私たちが持つ信仰というよりも神様が与えてくださった信仰、賜物です。 その実書の17節に、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストの言葉によるのです。神の御言葉が先に語られて、それを信じる信仰へと導かれた。いつも神様が先です。私が先じゃなくて神が先です。だからただ神によるのですと書いてます。ただ神によるのです。神によって生まれ、ちょっと13節のところも見たいと。この人々は地によってではなくとあります。これは系統、血統ね、そういう血筋でもなくということですよね。ユダヤ人はご存知のように家系や血筋を大切にした民族です。ですからマタイの福音書の一章を開いていきますと、系図が書かれてあります。アブラハムの、ダビデの系、イエス・キリストの系図、ずっとですね、名前が列挙されているじゃないですか。それはユダヤ人が自分はどこから出てきたのか、どこの生まれなのかということを大切にする民族だからです、ね、ユダヤ人はアブラハムの子孫であるということを誇りとしておりました。そういうものでもなく、この神の子供というのはそういうのではないんだ。肉によってでもなく、肉の望むところでも、人の一心によってでもない。これ普通の、ね、誕生によるという意味ではない、普通の方法ではないということです。人は誰も両親を通して生まれてまいります。父と母がいます。結ばれて私たちは生まれてまいりました。愛によって生まれてきたとも言えるでしょうし、肉の欲によって生まれてきたとも言えるかもわかりません。その人の意思によって生まれてきた、父と母の意思によって生まれてきたとも言えるでしょうか。時々ね、あなた生まれてこない方が良かったんだよって、親から言われたっていうのをね、聞くことがありますよね。望まれる種、望まれて生まれてきた、まあ僕はそうだと思うんです。でも中には望まれないで生まれてきたという人もいますよね。人間の意思によって、でも子供っていうのはそこで生まれるだけではあります。神様が与えてくださる存在ですけれども、そういう人間の営みによるのでもなく、強調して、ただ神によって生まれたのであるというのです。神によって生まれた、ここ皆さん、新しく生まれ変わったっていうことですよね。新しく生まれ変わることができたっていうことです。ただ神によってというのは、神によって新しく生まれ変わることができたという意味の神の子供なんです。先ほど言いましたように、私たちは不信仰、そういう罪の意に神様を認めることができませんでした。受け入れることができませんでした。拒み続けてきました。そのような人間がどうして神の子供になることができるんでしょうか。私たちの側には何にもない、不可能、神の子供とされる特権を持てない。ただ神によって生まれたのである。ここが非常に大切なところではないだろうかなと、そのように思います。皆さん、ヨハネのですね、3章に入っていきますと、 ニコデモのことが書かれてありますね。ここの3章のところを思い読むと、私はある一人の人の話を思い出すんですけども、ある宣教師が、伝道メッセージをされていたそうです。でその先生が間違ってですね、誰でも猫でもニコでも救われるってところですね、猫でも救われるって話をしてたっていうのを聞いた、その話を聞いた、なんかそういう宣教師が間違ってですね、ニコでも救われる、猫でも救われるっていうのを言ってたっていうのを、バラバラしてなくて聞いたことがあるんですが、ニコデモさん年寄りです、イエス様のところに集まってきて、人はどうして新しく生まれ変わることができるでしょうかって聞きますよね。もう一回母の胎に入るということでしょうか。イエス様そうじゃない、人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれなければならない。ここでは神の御霊によって生まれということが、書かれています。肉によっても生まれたものは肉です。霊によって生まれたものは霊です。新しく生まれ変わらなければならない。聖書は私たちに新しく生まれ変わらなければならないんですよということをいつも教えていますよね。誰でもキリストにあるならば新しく作られたものです。全てのものが過ぎ去ってみよ、全てが新しくなりましたという言葉があるじゃないですか。ただ神によって生まれたのである。私たちはかつては知らない、拒否してたものでしょうか。それが神の子供とされる特権を与えられた恵みでしょう。どう言ってもそこに至りません。ただ神様によって私たちは生まれ変わることができたのであります。そのことを、今日共に覚えたいと思うのであります。今日私たちは光に対する2つの反応対応を見てまいりました。受け入れる受け入れない人たち、多くの人たちがそうで、受け入れる人たち、でも受け入れる人たちでも私たちの何かによって受け入れたんじゃなくて、神様が働いてくださって受け入れることができたのであります。今年のクリスマス、すべての人が闇を照らすために来られたイエス様を迎え入れることができるように、神様が働いてくださるように私たちは祈りたいと思います。神様によらなければ、神様が働かなければ、光を受けなければ、本当の意味で私たちは救いに預かることができません。先ほどおわしまいが、この方が来たのに受け拒むことがありませんようにってお祈りをされました。それ聞きながら、あ、そうだなとも思いました。なぜならばイエス様は再び来られるからですよね。クリスマスというのは最初のイエス様を、ね、迎え入れて、記念してイエス様を礼拝するということでもありますし、もう一つは再び来られるイエス様を待ち望むということもいつもあるわけです。私たちはその時にイエス様を受け入れることができるでしょうか。拒むものであってはならない。イエス様再び来られる、 その時に本当に受け入れる迎えるものと整えられていきたいなとも思います。さて、終わりますが、ガラテヤ書ですね、最後のところを読んで終わりたいと思いますが、ガラテヤ書の、3章の26節から29節を読みたいと思います。ガラテヤ書の3章の26節から29節、あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのです。これは新しくされたのですということでありますが、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。あなた方がキリストのものであれば、アブラハムの子孫であり約束による相続人なのですと書いてあります。血筋によるアブラハムの子孫では当然もちろんあります。信仰的な意味においてアブラハムの子孫、その祝福に預かっているものです。神の約束による相続人なのですともあります。お祈りをいたしましょう。神様、こうして礼拝を皆さんと一緒に守ることができて感謝します。また御言葉を通して神様、あなたの恵みをもう一度覚えることができてありがとうございます。本当にあなたから離れて、あなたを知らず、あなたの、あなたの恵みの中にありながらも知らずして、そしてあなたに背を向けて歩んでたようなものであります。救われる資格のないものでありましたけれども、主の憐れみと恵みによってあなたを信じる信仰へと導かれ、そして神の子供とされる特権を与えられたことを覚えてありがとうございます。どうぞ主よ、この特権をさらに私たちに確信を与えてくださって、その大いなる特権の家に喜びや、また本当に平安や力をさらに増し加えてくださるようにとお願いをいたします。神様、あなたの働きなくしてイエス様を心の中に迎え入れることはできません。どうぞ一人一人が神様、あなたの働きによってイエスを主と告白して、あなたの救いの中に導かれますようにと心からお願いをいたします。多くの方々が神様、このクリスマスの時、あなたを度外視して知らずしてクリスマスを迎えております。どうか一人一人が心の中に本当にイエス様を救い主として迎え入れることのできますようにと心からお願いをいたします。すべての人を神様がお救いくださいますようにとお願いをいたします。この祈りをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。